ネマクエストラジオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は初めましてです。東映の野中俊也さんにスタジオにお越しいただきました。野中さん、こんばんは。
こんばんは。初めまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。なんか野中さん、聞きましたら九州でラジオの DJ をされていたという
本当にひっそりとなんですけれども、
はい、
ちょっとコミュニティラジオというね、ちょっと狭い域のね、ラジオに出させていただいておりまして、そこでもちょっと喋らせていただいてまして、そこでもあの映画の内容を喋る、映画の宣伝をするっていう番組に、やってまして、
じゃあ今日はけいちゃん、はい、静かにしてます。
本当にすいません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先に謝っておきます。
そんなですね、はい、期待が大きい野中さんなんですけれども、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。はい、
来週5月20日金曜日公開の派遣アニメという映画をご紹介させていただければと思います。
はい、来週5月20日より全国公開、映画派遣アニメ、どんな作品でしょう。
はい、はい、本作派遣アニメはですね、2組のアニメ監督プロデューサーを中心に、一番成功したアニメの称号である派遣を獲得すべく奮闘するアニメ業界の人々の様子を描いた群像劇になっています。
ちなみにですけど、はい、私一足先に見させていただいたんですよ。
ありがとうございます。
忖度なしでめちゃくちゃ面白かったです。
ありがとうございます。
もうなんかどこがって言えないぐらいずっと面白くて、
うん、ありがとうございます。
ずっといろんな人に言ってます、派遣アニメ見なきゃダメだよって
それはもう引き続きよろしくお願いします。そうなんですよ、ありがとうございます。
まあ日本のねアニメって言うと世界に誇る、はい、そうですね、こうなんかもう輸出産業にもなってるぐらいですけども、 その裏側が見れるっていうのもまず面白いですよね。
そうですね、アニメを作る現場を見る、そんな現場が舞台の映画っていうのはなかなか過去にはなかったのかなっていうところがありまして、そんな派遣っていうのも、その大体アニメって、ワンクール12話分 の中で派遣1番を争うっていうところがありまして、
はい、
そんな中で1番を取るために奮闘する2つのアニメスタジオ、アニメ監督プロデューサーたちがどんな思い、熱い思いを持って映画を作って、アニメを作っているのかっていうのを描いた映画になっているんです。
群像劇ということで、はい、たくさんのこう俳優さんが出てくると思うんですけども、はい、どんな方が、
はい、主演がですね、吉岡里帆さん、吉岡里帆さん演じる斉藤ひとみという監督なんですけれども、彼女が新人、アニメ監督役で、そんな彼女を支えるというか、裏でまあなんていうんですかね、プロデューサー役ですね、が江本佑さんです。
なんか色気あるんです
よ
ね。
色気あるんですよ。江本さんってね、着こなしもかっこよくて、
ね、何にどんだけ惹かれるのかわかんないけどなんか色気ありますよね。
そうなんですよ。
うん、
で敵対するというか、敵対というかですね、派遣を争い合う、そのもう一個のアニメスタジオのそちらで作ってるアニメの監督は、中村智也さんが演じられており、そのプロデューサーは小野真知子さんが演じております。
もうこの時点でめちゃめちゃ豪華ですよね。
相当キャストだけでもうググッと見たくなるような魅力がありますね。
確かに。でもその戦う、覇権を争うとなると、
はい、
それぞれのアニメーションもかなりコントラストが分かれてる感じですかね。
はい、そうですね、吉岡里帆さん演じるアニメ監督は王道ジュブナイルロボットもの、夕方5時の番組なんですよね、
はい、
夕方5時のアニメ枠の1位というところを目指しているので、まあいろんな人が見れるようなアニメを作るということで、吉岡里帆さん演じる斉藤監督はロボットものの王道ジュブナイルアニメで、中村智也さん演じる王子監督
は、
はい、魔法少女ものですね、
で
ちょっとその凝った魔法少女ものというか、
今までになかったような
ものを作っているのが中村智也さんサイドということになってますね。
なんか全然違うからどうなるか分かんないところも面白いですよね。そうなんですよね。
お互いの、その覇権争いももちろんですし、アニメの内容もそこにも見どころがあるっていうのが、その対比がすごい面白いかなと思います。
すっごいこの映画、覇権アニメ面白かったんですけど、
はい、ありがとうございます。
唯一何か言うとしたら作ったアニメをフルで見せてくれっていう
本当ですよね、
フラストレーション、
あの 東映サイドみんな思ってて
ねえ
見せてくれよというふうにはやっぱみんな思ってますね。
なんかあのちょこちょこしか例えば映らないからこれぐらいだけ作るじゃなくて、
そうなんですよ、
本気で素晴らしいアニメが、
うん、
もう覇権を争うアニメが作られているので、う
ん、本当ですね、
群像劇の後にもう一回お金払うからあと2回払っていいからそれぞれのアニメ本当に見せてって思いますね。12
話分を見せてほしいですよね
本当に。え、なんかその日本のアニメっていうのがね、はい、やっぱりすごく注目されているけれども一人で作れる作品ではない、うん、映画と一緒ですけど、はい、それがねすごく丁寧に描かれていて、うん、今の4名のね俳優さんの豪華な俳優さんの名前が出ましたけれども、はい、アニメ作りをされてる方って全員主役なんだなって、
う
ん、
そうですね、
思いますね。
自分の仕事を妥協せずに全うしないといい作品ができないっていうのとか、
うん、
あと妥協したものを世に出したら終わりなんだっていうこととかっていうのが
響く言葉が
すごいいい言葉がいっぱいあって、
はい、
なんかそこもその一人一人の仕事の積み重ねでアニメができてるんだなっていうのを熱い気持ちにさせられますね。
なんかアニメや映画だけじゃなく今会社で働いてる方とか、うん、学校にいている方とかも、ね、なんか自分一人で孤独に感じたりするかもしれないけどみんなで何かを成してるっていうことに気づくことができる、うん、
ありがとうございます。
映画で、だからアニメ好きとか、うん、こういう業界に興味があるっていう方以外も、
うん、
すっごい面白いと思う。
ありがとうございます。
なんかだから親世代とかにも見てほしいなってすごい思いましたね、
うん。ありがとうございます。やっぱお仕事って一人じゃできない。仕事はもう人と人が成り立って人と人とのつながりで成り立ってるっていうようなことが分かるっていうのと、うん、やっぱそういうことを皆さん見ていただいた方が伝えてくださるんでやっぱみんなに届いてるんだなっていうところはこの映画のいいところなんじゃないかなと思います。
確かに見た後あのこれぐらいのテンションで語り合いたくなりますよねこの作品ね。
そうなんですよね、
あそこ好きとかあそこちょっとオマージュだよねっていうのも
そうですね、
アニメ好き目線で楽しい部分もあるし、うん、お仕事群像劇っていうのでも楽しい部分もあるし、うん、あとなんか頑張ることをちょっと、うん、あのやめていた自分を鼓舞されるというか、
そうですね、
やっぱりさっき言われたようにやるだけやらなきゃっていう気持ちにもなるので、
うん、もう一回アクセル踏み直したろうみたいな気持ちにさせてくれるのがいいなっていう、いいですね、そういう熱くなる映画かなと思いますね。
ね、映画ってまあいろんなジャンルがあってなんか恋愛ものが好きとか、はい、アクション系が好きとかっていうと思いますけど、うん、なんかそれを全部飛び越えて、うん、エンターテインメントとしてものすごくよくできてますね。
ありがとうございます。
ただ一つ言うとあのアニメを見せてほしいっていう
そうなんですよね、うん、せっかく実は辻村美月さんが、はい、この2本のアニメも脚本プロットとか全部書かれてまして、
うん、
それとその神話だからこそ神話性が生まれるんですよね。物語に神話性が、原作の辻村美月さんが書いてるアニメプロットを劇中劇でやって、しかも全部流さないという贅沢な、
うん、
使い方でちょっと内心見たいでもったいないって思っちゃう気持ちもあるんですけども、
そうなんかねあのすっごく面白いのに、うん、その文句をこんなに明るく言えるってめちゃくちゃハマってみたんだなって
なんかすごい嬉しい、文句なのか分かるんですけどすごい嬉しい気持ちになってるんで、はい、ありがとうございます、うん、
であとその例えばアニメ、その私が見たいと思ってる日本のアニメが映っていなくても、うん、まあ、声優さんであったり、うん、あとその作り手の方たちの表情で、うん、きっとアニメが進んでる感じが分かって、うん、いいなこの人が見てるんだなって思ってしまうぐらい、 い
や本当にそうですよね。なんかもう一人一人が本気で向き合ってる姿みたいなところが、
うん、
いろんなそのアニメを作ってる人もアニメを使って町おこしをする人とかそういう関係、はい、実際に作ってない人まで動かされてるっていうのがそのこの映画の熱いところだったりものづくりの熱いところだったりっていうところをよく表してるんじゃないかなっていうのは思いましたね。
本当になんかよくできてるなこの中身で3本か5本か映画撮れるんじゃないかなっていうぐらい盛りだくさんで
ありがとうございます。
ノンストップで、
うん、ノンストップ、そうですね、
すごい
ありがとうございます。
面白かったな、面白い映画って面白かったなしか言えないんだなみたいな
最後あ面白かったって言っちゃいますよね
なんかね こううまいこと言わなきゃ食レポみたいなもので何かに例えなきゃとかって思うんですけども、ただただ面白いなっていうのに行き着くんだなって
ありがとうございます。
思いますよね。なので、まあ、20日から公開ということなので、はい、あのいつも誘わない人とかも誘って、うん、映画を見た後に語るという楽しみもね、うん、皆さんに味わっていただきたいと思います、はい、今日あの野中さん初めましてですけども、なんかすごいテンション高く喋ったので、はい、もうめっちゃ仲良しになった気分。
ありがとうございます。
派遣アニメがあるとみんなと仲良くなるかもしれないなと個人的には思っています。さあ早速映画館に行こうと予定を立てる方も多いと思います。いつからどちらの映画館で公開でしょうか。
はい、はい、5月20日金曜日から派遣アニメ公開となりまして、OS シネマズミント神戸ほか、各映画館でも上映予定ございますので、ぜひ劇場のホームページ等をご覧いただければと思います。
はい、エンドロールずっと見て最後の最後まで見て、
う
ん、あのもうエンドの時は立つんだって人も絶対最後まで最後まで見た方がいいですよ。絶対最後まで見てください、
ね、ありがとうございます。ぜひ最後までよろしくお願いします。
お願いします。さきよみシネマ情報、本日は東映の野中俊也さんに派遣アニメご紹介いただきました。野中さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラジオ、
マイシネマヒストリー。続いてのコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品など、あとウルトラマンの話などをお伺いしています、はい、今夜は先週に引き続き NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、内屋敷です。よろしくお願いします。
まだ見てへん予告編だけでっていう選手の熱いトークが、
はい、相変わらずまだ見ておりませんが
そうですね、未だに体に刻まれていて、でも確かにって思った人と、面白いなと思ったのが映画への期待値とともに、うん、もう一度隅々まで予告編を見たいっていう気持ちにさせるっていうのが面白いなと思いましたね、うん。
まあ、あの男子的なところ、まあ、男の子の気持ちと、
うんうん、
で、まあ、世代的なところ、やっぱり僕はちょうどそのど真ん中というか、はい、まあ、ウルトラ世代の走りというか、
ウルトラ世代
あのウルトラの星、行きたいなみたいなね、うんうんうん、ところがあって、もう今に続くまでもう本当に数えきれないぐらいのリメイクだったり新シリーズだったり、もうアニメまでね、うんうん、作られてるぐらいに、どんどん新しい世代の人たちが、面々と続いてる作品になりますけれども、はい、まあ、今回その作り手側も、まあ、僕と同世代の方々、うん、庵野秀明さん、樋口真嗣さん、まさしく1960年代生まれの、男子たちが作った、
うん、
はい、まあ、本当にリスペクトの塊になるであろうという、まあ、作品なんですけれども、
なんか県立美術館でね、うん、ウルトラマン展をやっていて、はい、見に行った時に子供のはしゃぎと同等を、いや超えているお父さんの熱量、
うん、
で子供が次のコーナーに行こうって言ってるのに、もうちょっと待ってって言ってるのとそれからどんどん進化していったウルトラマンの過程、うん、だ子供たちが好きだって言っている最近の進化していったウルトラマンと、
うん、
その原点に戻るっていうことに対して熱くなってる世代がこうなんかね全員光ってる感じがしてでようやく待ちに待った、まあ、シンゴジラと同じで、うん、シンウルトラマンほんまに上映されるんかこだわりすぎて上映されないんちゃうかなって思ってたのがようやく
ですよ ね。結局まあ1年延期になっちゃいまして、はい、まあ、ようやくですけれども、まあ、本当に、ね、コロナも落ち着いてきてようやく安定した形で公開されていくのかなというか、この次は新仮面ライダーもね待機してますし、
そうですね、
もういつまで新やんねんっていう話なんですけど、まあまあね全部楽しみですわね。東方怪獣映画の歴史の中にまあ連なるウルトラマン、もともとはテレビドラマですから、東方とウルトラマンはまた別ですけれども、今回そこのハイブリッドというか、 ゴジラの流れと、いわゆるつぶれ屋作品であるウルトラマンの流れが今回、はい、合流するところの楽しみも一つありますよね、
うんうん、
で、来年公開予定になってます新仮面ライダー、これに関しては東映作品ですよね、
うんうんうん、
東映ヒーロー映画の流れがそこにどう結実するのかという楽しみ、まあ、それはまあ先の話なんでまた来年お話しさせていただければと思いますけども
見る前にね見た後もね
とりあえず今回ウルトラマンにつきましては、はい、先週お話しさせていただきましたウルトラマンのデザイン、まあ、されました成田徹さんなんですけれども、もともとはカラータイマーがなかったっていうお話もさせていただきました、
はい、
あとウルトラマンのデザイン、ご存知の方はもうこれも言わずもがななんですけど、いわゆる大きい目ん玉が2つあって、
うんうんうんうん、
その中心、真ん中に寄ったところにちょっと黒い
はい、
穴らしきものが見えるんですよね、まあ、考えれば誰も分かる話なんですけど、まあ、覗き穴ですよね、そっから、演者の方が、フリア・トールさんですね、有名なスーツアクターの方ですけれどもが覗いてやってたと。当初のデザイン画には当然ながらその覗き穴はなかったんですよね、その成田トールさん的にはその穴を開けるというところとカラータイマーをつけたというところが当時非常にじくじたる思いを抱えてらっしゃったらしいんですよ、
はい、展示にも書いてありました。
ああ、うん、俺のデザインがみたいなことをやっぱり、そこを尊重してというか、
はい、
が今回のデザインになったのかなっていうのは一つ、なんか素敵なお話だなと。
非常にこだわって思いを大切にしていますよね、
ですよね、
うん、
あとそれに対して怪獣のデザインの方なんですけど、
はい、
予告で見る限りなんかねその成田デザインのオリジナルからちょっと離れてる印象なんですよね。生物感がちょっとないというか、
う
なんかこう外国核がむき出しになってる感じのなんかねこう人工的な感じがまだ印象の話なんでわかんないですけどするんですよね。その辺がなんか怪獣というよりはウルトラマンエースの時代の鳥獣作り物の怪獣、になんか雰囲気が似てるのかなっていうのもちょっとこう想像を巡らせてるような段階なんでまだ見てみないとわかんないですけどね。
いいですね、食べる前からえらい楽しんでますね
で想像ついでにもう一つなんですけど、
はい、
新ウルトラマンの公式ツイッターの方で公開間もなくということでこの間ね時計が大写しになった、投稿が出て結構 SNS で話題になったんですけど、
はい、
それがなぜかというと、
うん、
これ僕はさすがにそこまで気づかなかったんですけどやっぱ考察班のすごいところで、
はい、
時計が9時39分を示してるらしいんですね、
うん、
それは何かというと、
うん、
ウルトラマンの最終回僕が子供の頃の記憶の話させてもらいましたけど最終回さらばウルトラマンで、ゼットンが襲来をします、
はい、
それに対して家督隊科学特捜隊が出撃した時間が9時39分らしいんですよ。それってひょっとしてゼットンまで出てくんのみたいな、やっぱりゾフィーも出てくるのかなみたいな最終回だけ出てますからゾフィー、
はい、
これも想像の域は出ないんですけど、
う
ん、なんかこういろいろこう想像のこう翼は広がって広がって
なるほど
今頭パンパン状態なんですけど
これいやでも新しいなそのまだ見ていないうちに喋る方が見たらもう答えは決まっているので感想になってしまうけれどもいくらでも広げることができるって、うん、
ですよね。だからこれネタバレじゃないですからね。
そうですよね
あくまで想像の話なので
見てからの方が喋りづらいかもしれないですね、
ですよね
言いたいけど言えないみたいな。
いや本当で今家督隊という話僕させてもらいましたけど、はい、科学特捜隊のを略して家督隊なんですけど今回もこの新ウルトラマン、怪獣に立ち向かう組織の名前は家督隊になってるんですけど今回字面が違うんですよね、
うん、
科学特捜隊なんですけど元は、
はい、
今回が家督の蚊が災いコロナ禍の蚊ですね、
はあはあ、
それに特別な、まあ、対策の隊って書いて家督隊って読ませてるみたいなんですよね。
音は一緒だけれども意味合いは全然違う、ね、
その辺のまあセンスというかその辺はちょっとこう庵野秀明っぽいのかなみたいな。
うわもうどうしよう私の頭もパンパンになってきたその情報全部持って映画館に行けるかしら
ですよね。であと宇宙人ではなく外星人とか、
はあ、
そういう単語の響きの面白さみたいな その辺もなんかこうちょっと、一工夫ありというか。
言葉好きですもんね。今もう頭の中急にエヴァンゲリオン始まりましたけどね
予告もやっぱちょっと民調隊のテーマです
ね出たっていうね
ちょっとその辺も楽しみにしつつ、まあ、とにかく本当に見てみないと何とも言えないので、
うん、
これが今年の末に僕が選ぶ作品の中に入ってくるのかどうか
偉そう
内屋敷の目に果たしてかなうのか
私今何のドキュメンタリーに付き合ってるんですかね
あの大いに楽しみにしたいなと
確かに、ね、いや本当にだから好きな作品、はい、そして自分の歴史子供の時から今の内屋敷保つになるまでをに寄り添ってきたものがどのように花開くのか、
うん、そうなんですよね。だから今のこの映画好きの内屋敷を形作った一つの要素であることは間違いないんですよ、ウルトラマンというのが
ずっと偉そう上から言ってる。なんで上からなんでやろ、ウルトラマンよりちょっと内屋敷さんの方が背が高いのかなみたいな気になってしまいます。い
や、おそらくね、僕ら世代の男やっぱそういう感じで語っちゃうんですよ、ついつい。ウルトラマンに関しては
これ私の個人的なので言うとですね、新ウルトラマンってね、そのカラータイマーがなくて、うん、その目の真ん中にある黒いポッチもないみたいなので、うん、そのこだわりがあって思いが詰まってるって言うじゃないですか。私展示のウルトラマン展で見た時に、うん、裸みたいやなと思ってちょっとね、はいはい、恥ずかしくなって目をそらしてしまったんですよ。どんどんと進化していくのに、うん、色が加わったり、なんか背中にヒレじゃないけどなんかついたりとか、どんどん変わっていって、うん、言ったらあのデザイナーがデザインし尽くして進化していったものが、うん、急にあのなんていうの、生まれたての状態のウルトラマンがすって立ってた時に、うん、
はいはい、
照れてしまったんですよね
でもそれはある意味正しい見方かもしれないですよね。その本当当初の原初的なデザインというのは本当にもう生まれたてというか、それこそ、はい、本当に裸にボディペインティングしたみたいなね。い
や、そうなんですよ、うん、
感じですもんね。
そうなんですよ、うん、バレリーナの男性の白いタイツより新ウルトラマンの方がちょっと照れるみたいな感じ、
うん、なんかだから今回も予告見てる限りはちょっと中性的というか、
はいはいはい、
ですよね。あんまりこう筋骨隆々っていう感じじゃないじゃないですか。
そうなんです。肩も言われて、選手も言われて、撫で肩で、うん、なんかね、あの細いとこ通ってきたみたいなウルトラマンなんですよね、
うん、エヴァのシンジ君っぽいというか、
そうね、フォルムが。
実写でいうとこうフィギュアの羽生君みたいな、ちょっとこう
確かに
柔らかな感じ。
あ、だから照れたのかしら。
うん、ちょっとそういうところがあるのかもしれないですよね。
それはそれでこう時代をもしかしたら、うん、初期をリスペクトしながら時代を映し込んでるのかもしれないですよね。いつの間にかですけどね、はい、私たちのメガネが、
ね、そういうウルトラマンから放てるスペシウム光線が、
はい、
どのような映像になるのか楽しみですね。
本当ですねいや、新しいけど、映画が上映される前の方がものすごく豊かに話せるっていうのもちょっと今回発見でしたね
いやいや、またこう予告編見ましたシリーズみたいなのね。
あ、いいですね。
できたらいいですね。
で、予告編を超えなかったシリーズとかね見なきゃよかったっ、ね、あんなに熱く語ったけどごめんなさい、そこまでおすすめじゃなかったですみたいなのとか ね、
次週以降無効になってしまうようなことにならなければいいですけど ね、
はい、次あの屋敷が登場した時にウルトラマンに一切触れなかったので皆さんお察しいただきたい、年末に選ばれないっていう ね、感じで、
はい、よろしくお願いします
さあ、皆さんもね、新ウルトラマンへの期待が高まったと思います。ぜひ映画館に足を運びいただきたいと思います、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんに新ウルトラマンへの期待大お話しいただきましたどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ